漫画家菅野幸の人生天あり。皆様どうもこんにちは。漫画ブランディングプロデューサー漫画家の菅野幸です。本日は、この人生天ありラジオ放送なんと第12回、ちょうど1年ですねになります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。さあ今日はここのスタジオに来る時までだいぶ先月より日が伸びたなって感じがして、ゲスト様と事前にこう打ち合わせするんですけど、だいぶ外が明るくてびっくりしました。あとはすごい春一番みたいなものすごい風が吹いてて、結構風は冷たかったですが、はい、皆様3月も頭になりまして、いかがお過ごしでしょうか。はい、本日も素敵なゲスト様にお越しいただいております。はい、それでは早速ゲスト様のご紹介をさせていただきます。はい、本日のゲストは、あかり氏ライティングデザイナーでいらっしゃいます服部隆久さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
服部さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日お越しいただきました、服部さんはあかり氏という、ね、お仕事のなかなか珍しい、
ね、そうですね、
はい、お仕事の、ね、皆さんお聞きになられたことがない方は多いかと思うんですけれども、ね、あかり氏とあとライティングデザイナーっていうのは照明ですよね。
そうですね、
はいはい、そちらのデザイン両方されていらっしゃる服部さんなんですけれども、服部さんとの、ご縁は以前もラジオのゲストに来てくださったカオル先生のご縁で、はい、最初に服部さんとお会いして、 その後も書道家の高見花子先生にいらしていただいたんですけれども、ラジオにそこのパーティーとかでもお会いして、はい、服部さんとじっくりお話できたのが今日が本当に初めてという
か、そうですね、
ずっとお話聞きたいなと思ってて、はい、今日は本当にラジオでもうたくさんいろんなお話聞けるのを楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、で服部さんはなんか別のところでもラジオでお話しされたこともあるということで、
はい、
はい、なんかあれですか、ちょっとドキドキ
しますね。
本当ですか。さっきの、ね、感じでお話ししてください、
はい
はい、そんな服部さんの後でもちょっとお話しいただくんですが、実はプロテニスの、ね、コーチでもいらっしゃるんですよね、
はいはい、
今日もコーチのレッスンをされてきて、はい、その後駆けつけてくださいました、
はい、
風が強くてね。
そうですね、テニスになりませんでした
テニスになりませんでした、はい、じゃあこの後もお話伺ってまいります、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、それでは服部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、先ほど私服部さんのプロフィールを読み上げるのをすっかり忘れておりましてはい、ぜひ改めて、はい、服部さんのご紹介させてください。はい、あかり氏ライティングデザイナーでいらっしゃる服部隆久さん、はい、照明デザイナーとテニスコーチを両立する、世界で唯一の異色のクリエイターでいらっしゃいます。寺社仏閣や庭園にて和を基調とした自身の光表現に宮かしと命名し、独自の感性と世界観でライトアップとは一線を画す、和の空間をデザインする、 その他様々な光空間を演出する照明デザイナーとしてご活躍されています。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、今ご紹介させていただきました、
はい、
宮かしという、
はい
はい、言葉が出てきたんですけれども、
はい、
こちらの宮かしっていうことについて、はい、服部さんの方からも少しお話伺ってよろしいですか。
はい、
はい、
もともとその宮かしという言葉の、まあ、本来の意味なんですけど、
はい、
神様や仏様にお供えする火という、意味がありまして、
はい、
灯明とかよく書かれてたり、
はい、
見たことあるかもしれないんですけど、そこから取らせていただきまして、はい、でそれを私は火ではなく光にして、はい、まあ、お寺、神社、
はい、
仏様神様、お供えするというようなコンセプトでやる光表現でして、
はい、
でライトアップと少し違うというのは、その、まあ、当てるものは当てるものなんですけど、はい、そのお寺や神社、その場所にあるその歴史だったりとか、
うん、
そういったところからこう紐解いていってストーリーをまず、作り、でそれを光表現で色の、変化だったりとか光の動きだったりとか、うん、あとこう時間の間だったりとか、
はい、
そういったもの、あとこう香りや音やっていう、そういったものをこう使いながら五感で楽しんでいただく、うん、光空間ということで、少しライトアップとは違った表現になるので、
はい、
まあ、その違いとして宮かしというものを、作らせていただいてます。
はい、香りや音も一緒にこう演出されるんですね。
そうですね、
なかなかないですよね、はい、珍しいですよね。
そうですね、はい、
ねえ、ぜひ、ね、私もまだちょっとこれから春先にね、
はい、
ぜひ体験させていただきたいと思ってるんですけれども、はい、そんな唯一の、ね、お仕事を明かり師というかっこいいお仕事をされている、
はい、ありがとうございます、
はい、服部さんに今回のこのラジオの番組のテーマですよね、
はい、
人生のこのターニングポイントである天の部分ですね、漫画の、ね、起承転結の天になるんですけど、そこのターニングポイントの時に服部さんそのテニスコーチとかされていて、
はい、
そのね、明かりの仕事されようと思った、
はい、
何かそのきっかけというかターニングポイントになった時のことってお話伺ってもよろしいですか。
はい、
はい、
もともと物だったり洋服だったりとか、
はい、
あと建築だったりとか、そういったものはテニスはずっと続けてはきたんですけど、それはまた別に好き で、
は
い、でたまたま自宅のリビングをちょっと模様替えしたいなというので、
はい、
家具を新調したりとか、いろいろしている時に、
はい、
間接照明に、はい、憧れがあり、ただ賃貸のお家だったので、
はい、
まあ、工事とかそういったことができなかったので、
はい、
なんかああいうこうお店だったりとか、
はい、
ホテルだったりとかっていうところのああいうこう光がうちにも入ったらかっこいいのになっていうような、うん、まあ、漠然とした思いで、
はい、
思ってはいて、じゃあ自分で作っちゃおうかなっていうところで、
すごい、
で、まあ、少しそういった間接照明を自作したりですとか、あとはそのもともと光に興味があったわけではないんですけど、
はい、
まあ、その時にこう出会った素敵な照明器具だったりとか、
はい、
そういったものがあったんで、それをなんとなくこう自分のこう気に入るいい感じになるような、
はい、
場所に設置しておいたんですね、
はい、
でそしたらやっぱりその夜の、照明をつけた時の部屋の雰囲気が、
はい、
同じものがこうあるにもかかわらず昼と夜の、顔がもう全く違う、
うんうん、
こう空間っていうのを初めてその時にこう自分で感じまして、でこれはすごいことだなっていう、光ってこんな効果があるんだっていうのを、
うん、
なんかまあ日常的にその光が生活の中にあるっていうのはまあ当たり前のことなんですけど、
はい、
まあ、当たり前すぎて感じたことがなかった感覚みたいなものを、そのタイミングで感じることができて、で、まあ、自分もその人にものをお伝えするというお仕事を、はい、テニスでしてますので、
そうですね、
多分そういった観点からだと思うんですけど、 こういう感動とかその驚きみたいなものが、はい、世の中の方たちがこう意外に気づいてなかったりとか知らなかったりするんではないかなっていう、うん、漠然としたそういう、こう疑問が次に生まれまして、
はい、
でそこがまあ光との出会いだったかなというところですね。
はい、なんかもともとはね、ものづくりとか絵を描かれたりするのが、はい、ね、お好きだったっていうことで、はい、ね、さっきお聞きしたら日常的に普段のお家にはないであろう、こう工具みたいな、
ね、ね、
横切りとか、
はい、
でおじいちゃんはお父様のお仕事の兼ね合い で、
そうです、ね、
おもちゃ代わりにあったということ、
はい、
なんか 2、ね、2歳でのこぎりをっていう、
ね、そうですね、2、3歳からのこぎりで木を切ったりとか
はすごいなと
していた、まあ、家計の、そういったものもあると思うんですけど、まあ、何か作ったりっていうのはすごくずっと好きで、
はい、でその照明が自作っていうのが本当にすごいなと思って、
そうですね、まあ、ちょっとしたもう工夫で、こうねやったらこうなるんじゃないかなみたいな、その、まあ、あと自分の家っていうのもありますし、失敗をしたとしてもっていうところでやってみたんですけど、思いのほかうまくいきまして、
いやすごいです。でそのね、明かり自分で設置されて、これはね、昼と夜でこんなに違うんだって、本当に違う場所みたいな印象になるっていうことですよね。
そうですね、
でそれを本当に自分で作れたっていう、ご自身で作れたっていうことで、そこからね、みんなこういうこと知ってるのかなっていう疑問を感じられて、うん、
はいはい、
その後なんかこう照明のご勉強されに行ったんですよね。
そうですね、
はい、
たまたまインテリア雑誌を見ていたその背表紙に、
はい、背表紙
そういう学校があるよという、まあ、広告が載ってまして、 あ、こういうところあるんだっていう、そこでちょっとお話を聞きに行って、
はい、
10ヶ月間ぐらいですかね、そういう照明の基礎みたいなものを教えてくださるっていう、社会人学校みたいな、はい、そういったところに通いまして、
はい、
でたまたま自分のそのお仕事の休みと、
はい、
その学校の授業の曜日が合ってたっていうのもあるんですけど、
それ
も、
ね、よかったですね。
そうですね、それで行って、
はい、
照明の基礎の基礎ですね、そういったものをちょっと教えていただきました。
はい、でそこで学ばれて、あれですよね、そのなんだろうな、こう自作でされてた服部さんの照明が実はすごく理にかなっていたっていうのが、
あ、そうですね、もともと感覚でその場所に置いたりとかしてたものが、やっぱりその照明の、まあ、プロの方からの、そういったこう話の中で、こう理論にかなったというか、ちゃんとやっぱりその置き場所によっての理論っていうのが当然ですけど、あったんですよね。でそういう知識もなかったので、全く分からずこう置いていったんですけど、その場所に置いているこの器具、この光は、
はい、
こういう効果があるからここに実際置いた方がいいとか、
はい、
そういったのをこう、まあ、根拠みたいなものを知ることができて、
はい、
あ、合ってたんだっていうのも、
すごいですよね。
授業を聞きながら自分の感覚でやってたことの、正解だったんだっていうのとかのをこう感じながら、
いやーすごい直感というか直感力というかね、
そうですね、感覚ではあったんですけどね。
いやーすごいですね。でそれでまたね、裏付けというか、
はい、
があるとより説得力がね、
そうですね、
ね、はい、得られて人にも説明ができるみたいな感じで、
そうですね、はい、
でそこからご実際にそのお仕事とされるまでに、
はい、
なんかこうちょっとした出来事が終わりだったと先ほども伺ったんですけど、
はい、
はい、
やっぱりその業界にちょっと本気で進みたいなっていうのは思っていたんですけど、
はい、
なかなかこうテニスコーチですから、
そうですよね、
なんかそういう照明の、ね、はい、デザイン会社さんとかっていうところには、やっぱり映れないというか、そういうこう、受け入れていただきにくい、まあ、当たり前ですけど、まあ、そういったこう現状もあったんですが、
はい、
でまあ、少し時間が経った時に、
はい、
庭園のライトアップのコンペを コンペが開催されますという、はい、あのご案内をその学校のご縁でいただきまして、
はい、
でそれに出てみたらっていうあの、まあ、ご提案をいただいて、
はい、
でそれにあの出させていただいたんですけど、でそしたらあのたまたまあのそのコンペで最優秀賞っていうものを
たまたま最優秀賞ってめちゃくちゃすごいですよね。
いやいただきまして、それであの実際その自分がデザインしたものが、
はい、
そういうこう外のライトアップというような照明の勉強っていうのは、その学校で教わらないんですね。住宅の照明みたいなものだったので、
はい、
わからないながらも、はい、きっとこの木に当てるとこうなるんだろうなっていうのをあのそのストーリーと、コンセプトとっていうところから、あのデザインをして、であのこう絵を描いてっていうのでこうコンペに出すんですけど、それがたまたまあのそういった形で賞をいただいて、実際自分のデザインしたものがこう現実的になるっていう、まあ、素晴らしい経験をさせていただいて、そこにいらしたお客様の、うん、
はい、
あの声、生の声ですね、ちょっとその知り合いですとか、
はい、
あのテニスの、生徒さんとか、そうですね、コーチがこんなことやるのかっていうことで、たくさんの方にお越しいただいて、
はい、
で私たちが行くのだから、
はい、
こうコーチもそこいるでしょっていうことで、まあ、あのほぼその場所に通うことになったんですけど、まあ、それがきっかけで、
はい、
他の、まあ、私がこう知らない、他のお客様ですね、一般のお客様の、
はい、
あの声がすごく逆によく聞けて、こう感動してくださったりとか、感激してくださったりとかっていう、その声を目の当たりにすることができて、やっぱりその作り手としてその相手の感動を聞けるっていうのは、はい、やっぱりすごく嬉しいことで、そこであの感動の共有をさせていただくことができて、
はい、
その辺があの普段のテニスのレッスンとすごく近い、まあ、コアになるような近い感覚がありまして、あ、これはあの照明の勉強はしたけれど、
はい、
うん、その住宅の照明とかっていうよりもこういう、はい、ライトアップとか、まあ、そういったこう多くの方の、あの感動だったりとかっていうものを、あの少しこう感じれるようなものを仕事にできたらいいなっていうところが、
はい、
ポイントですかね。
はい、
はい、
ね、あの生で、ね、服部さんのことをご存知でないお客様からやっぱりダイレクトにその声が聞けるのってめちゃくちゃ嬉しいですよね。
そうですね
、なかなかない機会ですよね、
そうですね、お世辞なしですからね。
そうですよね、ね、でやっぱりあのテニスのやっぱスポーツもそうだと思うんですけれども、
はい、
その人の心が動くってすごいことだと思うんですよ、
はい、
感動したりとかって、
はい、
でそれをなんか自分で作り出して、ね、あの体験してくださったっていうのは本当に嬉しいことですよね。
そうですね、
はい、
本当にあの幸せなことでした、はい、
でそこでもう独立されて、
はい、
あのテニスコーチをしながら、
はい、
はい、宮樫という仕事も、
そうですね、
はい、はい、されるようになったということで、
はい、
はい、じゃあこの後もコーナーでも服部さんのお話伺っていきます、
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、服部さん、あのなんかもっとお話聞きたいなっていう聞き足りないっていう感じなんですけれども、
ありがとうございます。
ありがとうございます。あの服部さんがね、テニスコーチからあのライティングデザイナーあかり氏になられるまでの、ターニングポイントをお話しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、あの近々の服部さんの方であの こうイベントというか、はい、催し物があるとお聞きしたので、ぜひそちら の、はい、あのご案内をお願いしてよろしいですか。
はい、3月の27の金曜日から、はい、3月の29の日曜日まで、
はい、
世田谷区野沢にあります、
はい、
野沢龍雲寺という、お寺で、
はい、
あの桜の宮かしという、イベントが開催されます。
はい、
で時間は、1日フリーであのお寺には入れるので、
はい、
あの何時から何時までっていうのはあまりないんですけど、
はい、
その点灯時間は、夜18時から、
はい、
21時までになっております。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあこちらの情報は服部さんのホームページや、
はい、
どちらを見たら一番わかりやすいですか。
ホームページにも、はい、載せますし、
はい、
あとはそうですね、あの Facebook、はい、Instagram、
はい、
その辺でもあのお知らせはしたいと思ってます。
はい、ではあの服部さん あのゲストのリンクのコーナーからぜひ服部さんの情報を皆さんチェックしてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ではあの服部さんからあのラジオをお聞きの皆様にそのターニングポイントを超えられて今もご活躍されている服部さんから何かメッセージを一言お願いしてもよろしいですか。
はい、
はい、
そうですね、
あのあれですよね、あの服部さんがその照明の学校に行かれたっていうのが
はい、
割と最近というか、
そうですね、もうあのずっとテニスコーチをしてきたので、
はい、
あのなかなか他の業界に行くっていうことが、まあ、しにくくなってきたところではあったんですけど、
はい、
まあ、そのどうしてもやりたいというその自分の強い思いだったりとか、まあ、あと信念だったりとか、まあ、それをこうぶれないようにこう自分を貫くというところですかね、
はい、
まあ、それはあのなかなか自分でも難しいところだったんですけど、その自信を、
はい、
あの自分を信じるという力を、
はい、
まあ、あの大切になると思うんですけど、
うん、
まあ、うん、ちょっと勇気とか覚悟とかも必要だと思うんですけど、
はい、
まあ、あのそれがあればあのいつでも自分の人生を変えることっていうのはできると思います。
本当ですよね、それを体現してくださってる服部さん、ね、本当今日はお時間いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来月。